デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。そして中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、今日はこんな質問が届いておりますね。は
い、ありがとうございます。
こんにちは、楽しく聞いています。先生方に質問があります。
はい、
私は甘いものが大好きです和菓子洋菓子問わずに1日1回は甘いものを食べないと気が済みません。そして私は虫歯になりやすいようで、小学生の頃は虫歯だらけでした。そんな私に甘いものを食べる時のアドバイスをください。よろしくお願いします。
そのアドバイスっていうのは当然あれですよね、虫歯にならないようにするためのアドバイスって意味ですよね。
多分そうじゃないですか。
はい、甘いものは虫歯になるわけじゃないんですよね。イメージはそうなんですけど、はい、
そうですよね。うん、
でも虫歯になるかならないかは甘いか甘くないかじゃなくて、虫歯になる、虫歯のなるためのばい菌って言ったら変ですけども、そういうばい菌がたくさんいるかどうか、虫歯になるだけの量がいるかどうかが虫歯になるかならないかなので、甘いものを食べたからって言ってなるわけじゃないんですよ。
でも、うん、コーラっていうか、ああいう炭酸のね、はいはいはい、ちょっと甘いドリンクがあるじゃないですか。はいはい、それには角砂糖がこのぐらいの量入ってますと、
入ってるって言いますね。
そして骨が溶けるって私は聞いたことがあるんですけれども、
それはいわゆる都市伝説じゃないですけども、コーラで骨は溶けないですね。
溶けないんですか。
全く溶けないですね。
なので私はもうてっきり甘いものを、糖分を多量に、
絶対ないですね。
そんなことはないんですね。
絶対ないですね。
そうか。
だからあと、例えばね、はい、じゃあまず甘いもの、いわゆるシュガーコントロールをして虫歯が減るんであれば、日本人は持った虫歯は少ないはずなんですよ。というのは世界の中で、先進国の中でシュガー、砂糖の摂取量はかなり低いんですよ。先進国、アメリカとかヨーロッパの国とか比べるとね、
うん、
だけど虫歯の量は先進国とは思えないぐらい多いんですよ。
そうなんですね。
だから砂糖の量が決して虫歯をこう多くしたりっていうことではないから、ただ砂糖は何に使うかっていうと虫歯菌の栄養なんですよ。
うん、
だから虫歯菌がたくさんいたところに砂糖が入れば当然虫歯になりますよね。だけど虫歯菌がいなければ砂糖がどんどん入ったとしても虫歯にはならないんですよ。
なるほど。
だから1日1回甘いものが好きなんであれば、甘いものをコントロールするんじゃなくて、その虫歯になるばい菌をコントロールすることを考えればいいんだ。
つまりは歯を磨くってことですか。
いや、歯磨きでは虫歯のばい菌はコントロールできないんですよ。残念なんです
けど。じゃあもう元も子もないじゃないですか。う
ん、だから歯医者さんに行ってそれをきちっとやってもらうのが一番いいんですよ。虫歯菌のコントロールは歯ブラシではできません。残念なんですけど。
うん、
汚れのコントロールですかね。
うん、歯ブラシはあくまでも汚れを取るだけです。
じゃあ1日1回甘いものを食べてどんどん、うん、蓄積されるじゃないですか。
うん、それが汚れね。
汚れが、う
ん、その汚れを取ることは歯ブラシで取れるけど、うん、虫歯のばい菌を減らすことはできないんですよ。
うん、だから、じゃあ歯医者さんに行けば虫歯のばい菌は減るんですか。
減る方法を取ってるところがありますから、まあ、うちもやってますけど、そういうところがあるので、もし行かれるんであればその前、事前にね、そういうことができますかって確認して、ばい菌のコントロールができるかどうかを確認してで行かれれば一番いいんじゃないですか。そうすれば、毎日どころ、1日1回じゃなくて3食甘いものを食べたとしても虫歯にならないですよね。ばい菌をコントロールしてしまえば。
うん、つまり根絶できるってことですか、その虫歯の。
いや、確かにゼロにすることはできるんですけども、ゼロが目的ではないんですよ。その人によって、例えば歯の質がすごく硬い人であれば、少々ばい菌がいても酸で溶けないから、ある程度許容量が多いわけですよ。ところが歯の質が悪い人とか、あと唾液の性質がね、中和する能力が高い人は、いくらばい菌が酸を作っても唾液の中和する能力が高ければ、それで補えるでしょ。
うーん、
だからそこをトータルで考えていって、 自分の体にとってどのぐらいであれば虫歯になりにくいのかということをコントロールしていくことが大事なんですよ。だから確率的に誰も彼もがこのだけ歯ブラシなさいだとかねっていうのはないんです、本当は。
なるほど、
ね、本当はね。だけど、うん、それをだからプラークコントロールって言うんだけど、どうしても歯医者さん行くとプラークフリーって言って歯磨きして汚れをゼロにすることが目的だと思ってるでしょ、
うん、そうですね。
そんなの無理じゃないですか。
そうなんですか、
うん、だってゼロにするためには僕らがやったとしてもおそらく1時間近くかかります。
うん、
だけど1時間も歯ブラシするなんて無意味でしょ、そうですね、ナンセンスですよ、うん、だからゼロにするんじゃなくて自分の体にとって汚れはどれだけ残しても安全なのかとか安心なのか、それをリスクって言うんですけども、うん、それを測ってその範囲内に収めるようなことをすれば少々汚れが残ってたとしてもいいわけでしょ、
うん、
それがだからプラークコントロールであってリスクコントロールって言って本当の予防なわけですよ。
なるほど、
うん、いたずらにただ歯磨きしなさいとかって言って食後、ね、何分以内に何分間やりなさいって時間じゃないし、時間をやったからって言って綺麗にならなければやっても意味ないしね。だからそこなんですよ。だからまず自分の口の中にどれだけばい菌がいるか、それをまず知ることですよね。おそらくね、今までそんなに小学生の頃は虫歯だらけでしたって言って今はそうでもないんだったらば、もしかするとそんなに多くはないのかもしれないから、一番先にやってほしいことはそのばい菌の数を調べてほしいです。でその上でじゃあ多かったらどうするかってことを考えていけば、毎日毎食デザート食べたとしても問題ないですよね。
安心して食べられる
というか、ね、安心して食べられるためにやるんですよ、
うん、
食べないようにするんじゃなくて。
なるほど。
だって僕は甘いもの好きなのでその気持ちはよくわかるから、甘いものはね必需品ですよ ね、
うん、そう
ですね。大好きなものダメって言ったらストレスになります。
そうそう、それがストレスですよ、
精神的に良くないですよ、
ね、良くないよね、うん、だから食べたいものは食べた方がいいし、うん、その食べたいものを食べるためにやるんだったらば、うん、いろいろ頑張れるんじゃないですか。だからあれもダメこれもダメっていうのが多いですけど、そうじゃなくて自分のやりたいことをするためにやるっていうことの方がいいと思いますけどね、
はいはい、まずは歯医者さんにお出かけください。
はい、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。